満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月はサンブレイズ農園でイチゴを育てています三原遥さんです。廿日市市は久慈間に来ております。サンブレイズ農園に来ております。そして今日はイチゴを作っていらっしゃいます三原遥さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、このサンブレイズ農園今来ましたけれども、大きなビニールハウスが2棟ありまして、ただこの大きさ広さに今びっくりしています。三原さん、
はい、私も初めてこのハウスに来た時は、おこんな大きいとこでやってるんやとびっくりしました。
ね、もう本当に今、爽やかなもう笑顔でねお答えいただきましたけれども、特に最近も三原さんね、いろんなところでお会いしています。いろんなイベントだったりとかですね、いちごをね自ら販売もしていらっしゃいますけれども、三原さんはでも今ねいちごを中心に作ってらっしゃいますけども、昨年まで選手だったんですね。
そうです、昨年まではバリバリに野球してました。
そうですね、今三原さん年齢聞いてもいいですか？
29です。
もうとてもね若いですし、しかも野球はいつぐらいから始められたんですか？
野球は小学校1年生ぐらいからずっとやっていて、サンブレイズ入る前2年間ほど1回やめてたんですけど、まあもう20年以上はやってきましたね。
20年以上。
はい、
はい、ちなみに三原さん、ご出身は？
出身は大阪です。
でポジションは？
ポジションは内野と外野とどっちもやってました。
でね、昨年の大体いつぐらいからこのいちごを作り始められたんでしょうか？
いちごを作り始めたてか苗を植え始めたのは9月、10月とか、私はその時まだ関わっていなかったので、実際に引退するってなってから、関わり始めたのは12月頃から、はい、関わるようになりました、
ね。でまあ引退をされて、そのいちごを作ることになったきっかけっていうのはありますか？
そうですね、まあ、引退するって決めて、でも何かしらこう女子野球に関わっていきたいなっていうところで、まあ、会社の方に、まあ、残りたいっていうふうにお話をさせていただいて、じゃあいちごの方をやってほしいっていうことで、いちごをやることになりました。
もうね、チームでも、まあ、選手としても牽引をされてきた三原さん、そして新しい事業部としてこのいちご、まあ、事業部ね、いちご農家さんとしてもさらに廿日市サンブレイズとして牽引をされていらっしゃいます。はい、もうねいちご、確かにこうもう今までいろんなねいちご農家さんだったりね取材をさせていただきましたけども、本当にいちご美味しいですし、もういちご嫌いな人は多分いないと思いますけれども、でもねそんな美味しいいちごを作るの本当に先ほどね結構大変というふうにおっしゃられていましたけど、いろいろねちょっとお伺いしていきたいなというふうに思います。先日のですね中国新聞にもね大きな記事がありまして、こう3種類のいちごを作っているんですよね。
そうですね、紅ほっぺと秋姫と恋みのりと3つの種類を、育ててます。
はい、ね、このビニールハウスの中に今入ってねインタビューをさせていただいてるんですけども、看板っていうかね、まあ、ポップがありまして、まあ、秋姫ね、ここからここまで秋姫、ここからここまでは紅ほっぺ恋みのりですよというふうにねこう書いてあるんですけれども、まあ、収穫もされるし観光農園も今ここやられてるんですよね。
そうですね、まあ、観光農園っていうほどではないんですけど、まあ、いちご狩りの方も受け入れてるっていう感じですね。
まあ、昨年からということなんですけども、今シーズンは一体いつぐらいから収穫し始めたんでしょうか？
収穫ができるようになったのは12月真ん中中旬ぐらいからは少しずつ取れるようにはなってきてましたね。
初めて収穫をした時どうでした？
そうですね、やっぱりお できてるっていう嬉しかったですね。なんかそっからもうどんどんどんどん、うん、もう気づいたらまたできてる、負けたできてるみたいな感じで、すごい嬉しかったですね、
うん、ねで、先ほどねからこのビニールハウス大きい大きいというふうに言ってるんですけども、これ大体こう大きさ、これ縦の長さもうかなりこう遥か向こうに見えますよね、こう向こうが。これ何メーター、
何メーターあるんでしょうか。
測ったことはないかもしれないです、
ね、私は分からないですけど、うん、結構遠いです
ね。で幅もこれ2棟ということで30メーター40メーターぐらいあるんですかね。
30メーターぐらいですか ね、 ね横は。
で一つのビニールハウス 1,2,3,4,5,6 列こうありましてですね、約5,200株。
そうですね、一番最初5200株植えましたね、
うん、いや本当これもう莫大な量だと思うんですけれども、主にまあ三原さんがいちご農家としてこうねお世話をされていて、まあ、もちろん他の選手の方もお世話をされてらっしゃる。
そうですね、選手は基本的にはまあ半日午前か午後練習になるので、うん、その残りの半分はハウスに来て一緒に作業したりいう形でやってます。
でも三原さんはもう朝から午後までずっともう常駐と。
そうですね、私はもう朝から午後までほぼ毎日いるという形ですね、
うん、はい、苗を植えられたのはさっきいつからっておっしゃ
る。9月10月ぐらいですかね、はいはい、
で三原さんがこう本格的に携わったのが何月でしょう。
まあ、12月ぐらいです。
ねえ、だってそのイチゴの作り方なんてわからないわけですよね、まあ、ずっと野球もやられていたので、
はい、もう全くもうわからない状況で始めたので、うん、まあ、それこそ近くの農園さんにちょっとお話聞かせていただいたりとか、うん、まあ、ここずっと教えていただいているところの、会社もあるので、うん、そういうところにいろいろこうなってる場合はどうしたらいいんですかとか相談しながら、うん、やってます。
うん、まあ、少しずつ覚えながらね、えちょっと育て方聞いてもいいですかと、まあね、短時間ちょっと言えないと思うんですけど、ね、植えて
、
まあ、肥料も、まあ、今目の前に、ね、はい、こう段ボールがあったり、これ何ですかって聞いたら、まあ、肥料ですって、ね、はい、おっしゃられてましたし、はい、で、さらにあの左手にはです、ね、大きなこう機械が、ありまして、この大きな機械何ですかって言ったらね、
段ボーですね、
段ボー肥料も暖房ももちろん重要ですもんね。
そうですね、あのやっぱり結構温度管理が大切っていうところで、まあ、寒く温度が低すぎてもダメですし高すぎてもダメっていうところで、うん、今もう4月で結構暑かったりするので、太陽出たらもう余裕で25、6度いってしまうので、やっぱそういうところの、はい、調整とかもやっぱり大変ですね。
常に何度に保っておかないといけないのがあるんですか。
なんかそういうのもその農園によっていろいろバラバラなんですけど、うん、うちは20度ぐらいを保つように、はい、してます、
ね。まあ、今は曇ってるので、まあ、そんなにこう暑くはないと思うんですけども、でも先週はもう夏日だったですけども、
週末、うんうん、すごかったです、ね、もう夏でした。この中は、
はい、まあ、暖房ですけど、そのすぐビニールハウス内は暑くなってしまうので、温度をこう下げないといけないですよ。
そうです、あ、もう言ったらもう今の時期なんかこれは一切使わないので、うん、暖房、
はいはいはいはい、
なのでもう全部全開にして、でカーテン閉めて遮光っていうんですかね、
あ、
太陽がちょっとでも入らないようにっていうので温度下げたりとか、はい、
なるほど、ビニールハウスのこうちょっと開けたり、
そうです、
まあ、ビニールハウスの中も、そうですね、先ほどおっしゃいました遮光、このうん、こう遮光カーテンじゃない遮光屋根をこう広げて、太陽の照りをこうちょっと抑えたりとか、いろいろ。
そうですね、
しかもこのビニールハウスもまた大きいので、ね、全部これしないといけない。
まあでもカーテンなんかもう自動なんで、うんうん、あれなんですけど、
うん、あとやっぱお水もすごい使いますよね。
水、そうですね、うん、使えますね、まあ、どんなスイッチで自動なんで、
うんうん、
はい、
あとあのこの列の上には電球、こう光があります。
そうです、これいうのもなんか時期によって つけるたりつけなかったり夜つけるんですけど、もう今の時期はもうつけてないですね。冬2月ぐらいまではつけてましたね。
あとどんなことをされてますか、三原さん。
作業としてはやっぱりあの葉っぱがどんどん増えていくので、そういうのを取る作業であったり、一つのなんていうんですかね、
株
のこう出てくる枝、
はいはい、
にもこういっぱい花がついてしまうので、つきすぎるとやっぱり栄養が分散してしまったり大きくならなかったりするので、まあ、そういうのをこう取る作業であったりっていうのがメインですかね。はい、
あとミツバチとかも来るんじゃないですか。
あ、ミツバチも買って飛ばして受粉させたりとか、
ね、
はい、まあ、そんな勝手に飛んでくれる
まあでも今ね、まあ、全てが初めてのことばかり、
はい、そうです、もう本当に初めてのことばかりで、もうでこういろいろ他の農園さんがこう聞くと、あ、なるほどなって思うことがあったり、あ、そういうことしなきゃいけないんだっていろいろ知ることによって、どんどんどんどんあの楽しくなってきましたし、もっと知りたいなって思うようにもなりましたね。
失敗したっていうのはありますか。
あ、でもやっぱりそれで言えば収穫が遅すぎて、特にこの秋姫っていう品種は実が緩いので、収穫が遅すぎてもう全然パック詰めできる状態じゃなくなってしまったりとか、そういうまあ経験、ちょっとした経験からちょっとずつこう収穫するタイミングだったり、あ、こういうこれぐらいではしなきゃいけないんだなっていうのが少しずつまあ分かってきたかなっていう、ね、はい、
やっぱりね、いちごは甘いですけども、ちょっとでも甘くするためにいろんな工夫もされてらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、まだまだそこまでは多分手は回ってないのかなって思うんですけど、まあ、もっともっと美味しいいちごを作れるように、でまだ今年終わってないですけど、来年に向けていろいろ勉強していきたいなとは思います。
あの先日サクラピアで、あのサンブレイズさんの短編映画のね、あの試写会がありまして、まあ、参加をさせていただいた、取材をさせていただいた時に、まあ、サンブレイズさんのグッズも売られる中、このね3種類のいちご、販売をしていらっしゃいました。とても美味しかったです。
ありがとうございます。
でしかもね、あの、まあ、秋姫、紅ほっぺ、恋みのり、あの3種類のね、まあ、いちごを食べさせていただいて、もう味比べみたいなねして楽しむこともできましたし、本当にこう一つこう大きいのがあったり、ちょっと割とこじんまりとしたいちごもあったりとかですね、非常にこうね楽しみながら食べさせていただきました。実際食べてくださった方、美味しいって聞かれたらね、本当あの聞いたら嬉しいでしょ。
とっても嬉しいです、
ね、
なのでやっぱりパック販売だったら結構リピートして買ってくださる方もいますし、まあ、そういう時に美味しかったよって言って、もう一回買ってくれるとすごい嬉しいですし、いちご狩り来てくださったお客様も美味しかったよって言って帰ってくださると、もうあ、よかったって、なんか人は安心します。
あ、
嬉しいと同時に、あ、よかったって本当にその気持ちが大きいですね、一番。
多分ね、また作ることによって年々こう甘み、美味しさっていうのがどんどん増してくるんじゃないですかね、多分ね。
そうですね、そうなることを願って頑張りたいと思います、
まあ、ちなみにそのさっきね3種類って言いましたけども、これなぜこの3種類になったんでしょうか。秋姫、紅ほっぺ、恋みのり。
ちょっと私はそこに関しては、はい、あの関わってないのでわからないんですけど、まあ、秋姫に関してはあの会社の方が秋姫がいいっていうことで、
はい、
好きということで、
ね、
あの一番量が多いっていう話は聞きました、
ね、半分以上もう秋姫育ててますもんね。
はい、
主力商品。
そうですね、
はい、
ただ また来年、次のシーズンはまたどうなるかまだわからないですけど、はい、
もうこれ同じイチゴですけども、その育て方違うんですか。
育て方っていうのは多分そこまで違わないのかなとは思います、本当はなんかあるのかもしれないですけど、そこまでまだちゃんと知れてないのかもしれないですね。
何が違いますか、まあ、さっき大きさ違うって言いましたけど、
はい、まあ、甘さだったり、本当甘みだけのいちごとか、秋姫がもう甘みだけ で紅ほっぺが甘みと酸味がこういい感じにバランスのいいいちご、で、恋みのり も甘みと酸味のバランスが良くて、あの身が硬くて形が可愛いです、うん、濃い身の海苔は、はい、
ね、
っていうので、あの本当これ以外にもいっぱいイチゴって多分あると思うんですけど、うん、もう本当それぞれに特徴があって、うん、そういうのも面白いなって思いますね。
まあね、まあ、毎日が勉強なんじゃないかなと思いますけど、三原さんにとってこう、まあイチゴはね、まあ子供の頃からちっちゃい頃から普通に食べられてね、美味しい、これも普通かもしれませんけれども、すごいびっくりしたこととか、え、こんなだったんかみたいな衝撃なこととかあります？こう農家さんをしながら、
まあ、イチゴに限らずと言いますか、うん、まあ、農家さんって大変っていう、うん、話はこう聞いてましたけど、うん、想像以上にあの大変ですね。なんか何がって言われると難しいんですけど、まあまあ、毎日こういろいろ確認したりとか、うん、そういう温度管理だったりとか、うん、とにかく大変の一言につきます ね。
え、朝何時ぐらいからこう？
でもそんな、はいはい、私は朝早く来ないんですけど、はいはい、来てもまあ8時半とか8時とか、はい、はい、バラバラですね、その時のやる作業によって。
あ、なるほどね、はい、夕方まであったりで、さっき、まあ、夜、まあ、電気もつけたりとかして、
うん、
ま
あ、夜のその電気つけた時なんかあのもう自動でつくので、はい、特にやることはないんですけど、
三原さんの中でどんな作業が一番大変です？さっきもね、おっしゃいました
大変、うん、作業で大変、パック詰めですかね。
ああ、でもこれ一人だけじゃないでしょ。あ、何人かで、
あ、まあ、選手が一緒にできるときは、はい、あのやりますけど、もちろんそうやって週末だったら試合とかもあってできなかったりもするので、一人でやるときもありますし、はいはいはい、パック詰めは大変です。
あ、やっぱこれだけあったら、ね、もちろんこう収穫する、ね、数も多いですし、まあ、パックでこう売り出すのもあれば、あとね、あのサンブレイズカフェでも、ね、使用してる。
そうですね、あのカフェではパック販売と、イチゴを使った飲み物とか、
うんうん、
パフェであったり、
うん、
クレープか、
はいはいはい、
だったり、はいはい、いろいろ販売してます、
うん、ね、サンブレイズカフェはサイキックの杉並台のね、サンブレイズボールパークにねありまして、実際に20歳サンブレイズの選手たちがそこでね、あのおもてなしをしたり、実際にコーヒーやその先のパフェ、軽食などをねこう出されていて、ファンの方も応援しに来てくださった方があの利用されているお店なんですけども、そこでもね、そのいちごが食べれるんですね。
そうですね、そこでもあの、うん、常にいちご置いてるので、
うん、
そこで食べることもできますし、うん、そういうパックを購入していただくこともできます。
うん、まあ、パックは他にもどんなところでこう売り出されてますか？
今はですね、ハウス近くにあるあの久島小学校があったところも今は廃校になって、うん、久島マルシェっていうのとかをいろいろやってまして、
そこ久島花咲く館、
あ、久島花咲く館、はい、そうです、はい、そこで、金土日月販売させていただいたりとか、あとは今、スーパーのフレスタさん、
はい、
で、販売させていただいてて、
フレスタさんってもたくさんありますけど、
いろんな店舗に、はい、こう、
まあ、例えば20歳だったら20歳住吉店さんあります、そこ売ってますか？
売ってます。私たちはこうセンターに卸してますね、はいはいはい、どこに行ってるかっていう詳細は、
ああ、
そうなんです。
ああ、分かりました。
分からないので、
ちょっとフレスタさんにもね行ってみたいなと、
はい、
他には
あとは、まあ、イベントでは販売、
うん、
それぐらいですね。
これ1日にどのぐらいこう収穫されるんですか？まあ日によって違うとは思うんですけど、
はい、本当に全部、全種類全部収穫できるものは収穫した時は、うん、50キロは余裕で取れます。
50キロ、
はい、
うわ、ちょっと逆になんか想像できないんですけど、なん、え、1パックは、まあ、これもまあ種類によって違うと思うんです、だ何粒ぐらい、こう、
えー、っと それもグラム数なので入れるイチゴの大きさによって変わってくる何粒っていうのは難しいんですけど、まあ、12粒とか小さいのであれば15、6粒は入りますね、1パック。
私はね、先ほど大変な作業の一つっておっしゃいましたけれども、ね、一つ一つちょっと形も微妙に変わってくるので、こう仕分けだったりとかね、しかもグラム数なので、まあ、結構慣れてきた部分もあるかもしれませんけれども、こういろいろこう組み合わせたり、まあ、もちろん見栄えもねこうよくしないといけないので、あやこややって詰めてるわけですよね、これね。
そうです、あの、本当ちゃんとこう詰める前にちゃんと確認しないと意外と一箇所気づいてたりとかあるので、やっぱそういうのを確認しながら、ほんとあとはもうさっき言われたようにこう見栄えを気にしながら並べないといけないので、結構あの時間のかかる作業ですね。
ね、はい、はい、で、まあ、大体 250g800 円で販売を、はい、されているということなんですね。で、一般の方もここでいちご狩りをすることができるんですよ。
そうです、いちご狩りもできますし、はい、あのもう突然ハウスに来ていただいてパック販売はできます。
あ、そうなんですね。
いちご狩りは突然はちょっとできないんですけど、はい、まあ、できる時もまあある時もありますけど、基本的にはいちご狩りはお電話いただいて、うんうん、事前予約という形でさせていただいてます、うん、
はい。まあ、こうね、くじまのね、広島加瀬さんの工場のすぐ近くに、
そうです ね、もうほんとすぐそばにあります、ね、
ありまして、あれどこだろうどこだと思って、まあ大きなビニールハウスだったり、あのサンブレイさんのね上り旗がありました、あれがもう目印になります。まあ、ここに来てパックで販売もできますし、でさっきのいちご狩りなんですけど、これ予約はどういうふうにしてするんですか？
予約は基本的にはお電話で受け付けております。
はい、でこれいつでもいいっていうわけじゃないんですよね。平日もその土日も祝日もいつでもいいんですか？
基本的にはいつでも大丈夫です。
あ、そうなんですね。
ですけど、まあ、まあ受け入れられない時もありますけど、うんうんうん、基本的にはいつでも、うん、受け入れるようにしてます。
あ、分かりました、はい、せっかくなので、電話とちょっとお時間教えていただいてもいいですか？
はい、電話番号が、080-8986-4575 です。
はい、
午前10時から午後5時の間で受け付けております。
はい、これ三原さんの携帯番号ですか？
社用携帯です。
終わりました。これね、ぜひ電話をしていただいて、ご家族とね、お仲間でいちご狩りをねしていただきたいなと思います。え、これいちご狩り時間とか決まってるんですか？僕もいっぱい食べる自信ありますよ。
基本は時間すぐですか？はい、30分間です。
30分間、
はい、
もう積み放題、
積んでも食べてもらわないといけないんで、食べ放題ですね、
うんうんうん、
はい。
どんなお客様は今まで多かったですか？
どんなお客様、難しいですねそれは、
うん、いろんなお客様
が、いろんなお客様が来てくださってるので、うんうん、
はい、
はい、
ね、子供たちもすごい喜ばれてるんじゃないですか？
そうですね、結構子供たちもたくさん食べてくれて、はい、
うん。で大体まあ先ほど申し上げました12月ぐらいから収穫し始めれて、いつぐらいまで？
一応5月末ぐらいまではっていう話ですね。まあ私たちも1年目なので、うん、実際これからどうなっていくのかっていうのはちょっとわからないんですけど、はい、一応その辺までは取れるっていうことになってます。うん、
ちなみにゴールデンウィークとかは？
ゴールデンウィークはもう全然問題ないですね、
はい、
いっぱいあります。
大丈夫、三原さん休めれてますか？ね、
まあそこそこ、
ね、うん、ね、そのお家に帰ってもね、あの秋姫の可愛いイチゴ気になってしょうがないんじゃないですか？ね、
もう気になってしょうがなくて、もう夢にもいっぱいイチゴ出てきます。
なんかある意味羨ましいなっていう感じもしますけども、毎日毎日もイチゴもうね、まあ夢にも出てくるということなんですけどね。はい、わかりました。まあ5月末まで収穫で、6月ぐらいから大体次の作業はどんな感じですか？まあ、今から、まあ、初めてされると思うんですけど。
そうですね、どういう作業になっていくかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、うんうんうん、はい、また次のシーズン美味しいイチゴを作れるように、
うんうん、
はい、そういう作業もしっかりやっていきたいなと思います。う
ん、まあ、1年通してみてまたね、もし反省点があったらまた次の年っていうね、どんどんその旨味、甘みがこう増してくる、このねサンブレイさんのイチゴと ということで、本当にまあ今非常にこう話題になっております。20日サンブレイズのユニフォームも真っ赤な、ね、レッドイチゴカラーですし、ね、もうイチゴも本当に今あの青いのもあればもう真っ赤な、もう今すぐ収穫もできるようなイチゴもたくさんたわわに実になってますもんね。
そうですね、今もまだまだたくさんあります。
うん、はい、ね、ぜひたくさんの方も愛情込めて育てたイチゴ、たくさんの方に食べていただきたいですね。
本当にタイの人に食べてもらいたいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、まあ、心込めてね言っていただきました。最後にちょっとメッセージお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、またねこう三原さんのねあの笑顔も非常にこう素敵でね、あの三原さんと一緒にこう、まあ、教わりながらぜひあのいちご狩りをね体験していただきたいなというふうに思いますね。はい、
はい、まだまだ私たち初めてのシーズンで、うん、皆様に美味しいと言っていただけるかわからないですけど、愛情たっぷりのいちごを育ててますので、ぜひ、サンブレイズ農園に来ていただければと思います。
最後の最後にリクエスト曲を聴いていまして、ね、三原さんのこう好きな曲一曲聴いてもいいですか。
ゆずのいちごです
まあちょっと聞くまでもないかもしれない、なぜこの曲なんですか。
いや、もうやっぱりいちごが大好きなので、やっぱりここはいちごの曲でいこうかなと思います。
はい、わかりました。それではね、ゆずのいちごを聞きながらお別れでございます。ということで今日はですね、20日市市は久慈間にありますサンブレイズ農園の三原遥さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地元情報満載、地域密着ラジオ、
20日市の情報ならここ FM 20日市。